それでは賛美を捧げてまいりましょう。一節だけ賛美していきます。ラララララララララララ3、はい。我が魂の奥深きより清き調べ入れて、天の歌絶えず流れて、我が魂を包みぬ。平和、平和、天より下りきぬ。愛の波と輪に押し寄せ、我が魂を覆いぬ。アーメン。一言祈ります。愛する天のお父様、今日も御言葉を通して、あなたの御教えのうちにある屈指ことに目を留めさせてくださいますように、愛するイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。それでは今日のディボーション箇所はエペソ人への手紙1章1節から7節になります。お読みいたします。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの聖徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。神は身旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。アーメン。それでは今日の内容をまとめてお伝えいたします。使徒パウロはエペソの生徒たちに神の恵みと平安を祈るとともに、その恵みの内容について語り、さらにその恵みが生徒たちに与えられた目的についても語っています。それではしばらく御言葉を黙想し、神様から示しをいただきましょう。それでは分かち合いのできる方からお願いいたします。
私は5節が目に留まりました。神は私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられたというところです。4節には世界のもといが置かれる前から定めていたことが記されていて、神様の選びの摂理というか、そういうものを感じました。
私は今日の箇所全体からキリストをイエスにあってという言葉に心が止まりました。一節にキリストイエスにある忠実なエペソ生徒たちへと書いてあり、また三節に神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。また四節に神は私たちを世界の元の置かれる前から彼にあって選び、五節でも私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと。また七節ではこの方にあって私たちはその血潮による贖い罪の許しを受けています。本当にイエス・キリストにあって 自分が救われていること、そして全ての恵みがキリストのうちにあることを思いました。自分自身や他の環境や状況に目を留めるのではなくて、キリストにあって全てが恵みであるということと、常にイエス様に目を留めるべきであるんだなということを思わされました。以上です。
はい、私は今朝は3節の神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたというところに目が留まりました。天にあるすべての霊的祝福が私たちに対して備えられていた祝福、備えられている祝福なんだなということを思って、この地上でもこれを求めるときに本当にこう地上に天国が望んでいるというか、その祝福、すべての祝福が備えられているんだなということを今朝思いました。以上です
。はい、私は一節が目に留まりました。使徒パウロが、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロと、自身を紹介していますけれども、ここでパウロの証明は、人によるものではなかった。それは、まあ、究極的には、パウロだけでなくて、すべてのクリスチャンにおいて、言えることかなと思いました。証明、飯は、人間的なものではなくて、主からのものということに心が止まっています。はい、それでは、続いて、神様はどのようなお方か、また教えられることは何か、もうしばらく御言葉を調べながら、黙想していきたいと思います。それではできる方からお立ち会いをお願いいたします。
私は3節で神様についてですが、天にあるすべての霊的祝福をもって私たちをキリストイエスによって祝福してくださったお方であるということを教えられました。また4節には、私たちをキリストイエスによって選んでくださったお方であり、また4節5節そして最後7節では神様が私たちを見前で清く傷のないものにし、ご自分の子供にするためにキリストの血によってあがなってくださったお方であるということ、神様のこのようなご計画について、見てきました。
はい、私は4節から5節で教えですけども、私たちはキリストにあって神の子供とされるように創造の前から選ばれた者たちであることを教えられました。ですので自分の力で救われることでもありませんし、自分の力で清くなることもできないことを、思わされました。ただキリストにあって一方的に選ばれた恵みをいただき、そしてキリストにあって清く傷のないものとされることが、教えられていると思いました。ですので私たちはキリストイエス様のうちにとど、まる者たちであって、キリストイエスのうちにあるすべての霊的祝福をいただくことができると教えられました。以上です。
はい、私はこの書簡がパウロによって書かれて、そしてパウロがこの啓示を受けたのが獄中であるというところから模範なんですけれども、人間的な目では非常に大変な中にあっても、このパウロのようにものすごい深い神様との交わりをするならば、神様から啓示を受けて本当に素晴らしい神様の祝福というのをこの獄中でも体験したんだなということを思いました。またこれを書き記すことによって人々にその祝福をこうもたらすことができている、本当に御言葉を縛ることができない、また祝福を縛ることもできないんだなという、なんかすごくこのパウロの姿から模範をいただきました。それから、パウロがこの全体1節から7節で語っているのが、私たちがあらかじめ選ばれて天のすべての祝福と恵みを受けるために選ばれ、そして救われたというのは、究極的なところ 神様の栄光が褒めたたえられるためだという、この最終的なゴールをやっぱり私たちはいつも見ていないといけないなと思いました。たくさんの祝福や恵みを受けて、それが神様の栄光となるために、神様の栄光を皆が褒めたたえられるために、あるんだということ、そこから焦点をそらしてはいけないなということを思わされました。
はい、ありがとうございます。私は、まず一節二節で、父、御子について示されました。使徒パウロが忠実な聖徒たちへ恵みと平安を宣言していますけれども、ここから天の父はご自身の御心に忠実に仕える聖徒たちに日々恵みと平安を伴わせてくださる方だと思いました。また4節から6節で天の父について示されました。まず4節では本当にこの世界のもとへの据えられる前から生徒たちを主にあって選ばれ、まあ、傷のないものにするために御子を使わせてくださったというところで、本当に御子にあって与えられている私たち生徒のための計画の大きさをもうこの箇所から感じ取ることができました。そして5節からは、生徒が御子にあってご自身のことをされるように前もって、計画しておられた。このことも計画しておられた。まあ、愛なる方だと示されて。そして6節で、この愛のご計画の目的が、その恵みの栄光が称えられるためであったと書いてありますけれども、この6節から、進めをいただきました。私たちは、主の恵みの素晴らしさが称えられるために、まあ、忠実に働いていくべきだと示されました。はい、以上です。それでは、最後に、いただいた御言葉を実生活に適用していくために、しばらく、黙想していきましょう。それでは、できる方からお願いいたします。
私は神様の選びというのが、ただ私たちを祝福するためのものであって、清め傷のないものにし、神様の子供にして、罪の許しを得させるという、本当に、素晴らしく幸せになるような選びであるということを思っていたのですけれども、今、教会を一つ任されていて、そこの人たちも、神様の選びの中にいるので、神様ご自身が豊かに働いてくださっているということを思わされました。伝道している方々もいますけれども、やはり選ばれているから、そこに聖霊様の介入があって、祈りが導かれたり、植え替えて御言葉を主体求めるようになっているのだなということを思いました。私は安心して御言葉を取り継いで、また彼らのために取りなしをしていく、ということで大丈夫なんだなということを思わされました。
私は最近ちょっとした失敗や、また昨日もたまたま寝る前に一日のことを考えながら、こうすればよかったななどちょっと後悔することもあったんですけども、今朝のディボーションを通して、このキリストイエスにあってというこの御言葉がとても自分にとって力となりました。この自分自身の弱さとかそういったものに目を留めるのではなくて、キリストイエスにあって自分を見ようと思いました。またイエス様に目を留めようと思いました。そして今ちょっと心配になっていることや、また静岡にある開拓している教会の、ある方に対する、心配や、そういった心配もあるんですけれども、キリストイエスにあって、こういったすべてのものも益となることを信じようと、そしてその信仰を持って祈り続けようと思いました。ですので今日の一日は、キリストイエスにあってというこの言葉を、魔法の呪文じゃないですけど、口ずさみ、このことをずっと考えようと思いました。以上です。
はい。 私は今朝はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたというところで、パウロがこれを本当にどんな時にでもどんな中にあったとしても体験したんだなということを思った時に、今ですね、なんかすごい変なことが昨日からよく起こるんですけど、前の日に作った愛さんが朝にはすっかり腐り切っていたり、なんか車のドアが突然閉まってなんか体に当たったり電気が急に消えたりするんですけど、すごくこう祝福もたくさんあって、まあ、戦いなんだなと、こうやっぱり地上には縛りがあり、戦いも縛ろうとする力があったり、戦いがあるんだなと思ってるんですけど、その中にあってもパウロがやっぱり全ての祝福を体験できたように、私も信仰によって天の全ての祝福を体験できると、今朝は約束をいただいたように思います。なので祈って、まあ、深い交わりが鍵だということを今朝思わされたので、主との深い交わりをしていきたいと思います。
ありがとうございます。私は、まあ、御言葉を通して、主の恵みが称えられるために、忠実に働いていくべきだと、示されました。最近、イエス様を受け入れた、青年がいるんですけれども、まあ、彼は今、就職が決まって、張り切って、いますけれども、まあ、実はこう体中に爆弾を抱えています、虫歯も深刻で、もう痛みもないほどに進行していて、それが脳に行くと、死ぬ場合もあったりとかするんですけれども、あと臓器も少し弱っていたりするんですが、まあ、本人がこう自覚なく、もう、仕事に向かってどんどん進んでいっている、そのような状況なんですね。で、今日の御言葉を通して、本当にせっかく彼が恵みを、いただいたにもかかわらず、本当に彼が命を落としてしまったら、本当にその恵み、主の恵みにこう傷がつくなと、思わされました。本当にまずは彼がこう健康に、過ごせるように、彼が自分の体のこう健康状態をこう自覚できるように、まあ、使えていこうと思いました。以上です。一言お祈りさせていただきます。ハレルヤ。今日もキリストに会って、召してくださり、このようにあなたの御声を聞く機会を与えてくださっていることをありがとうございます。主よ、どうぞ今日もこの恵みが称えられる素晴らしい一日として私たちをお持ちくださいますように、愛するイエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。素晴らしい一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。 学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。